こんにちは、ハルトです。ナインナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫自分の異常性に気づかない人たち、病識と否認の心理は。精神科医の西田正樹が、臨床現場で出会った病識が乏しい、あるいは否認が強い人々の姿を手がかりに、精神症状の理解と支援の難しさを解説する一般向き家の精神医学読み物である。扱われる中心テーマは、本人が自分の状態を病気として認められないことで治療や支援につながりにくくなり、家族や周囲の関係が悪化したり、リスクが高まったりするという現実だ。妄想的な確信、病的な不安、気分の高揚、他者への攻撃性、罪悪感の希薄さなど、見え方の異なる異常性がどのように成立し、どこに介入の糸口があるのかを医療者の視点で整理する。正常と異常の境界が揺れる領域を病識という軸で読み解くことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、正常と異常の境界線をどう引くか。本書は、冒頭から正常解除かの線引きが単純ではないことを示し、行動や言動のキーさだけでなく、本人の苦痛、生活機能の低下、対人関係の破綻、危険性といった複数の観点で判断が必要だという臨床的な発想へ導く。社会には変わった人や価値観が合わない人もいるが、精神医療が問題にするのは、どこかおかしいという印象そのものではなく、本人と周囲が損なわれ続け、本人の自己修正が働きにくい状態である。ここで鍵になるのが、本人が状況を点検し修正する力としての病識で、これが欠けると周囲の説明や助言が入りにくく、問題は固定化しやすい。つまり、異常性の評価は性格批評ではなく、病識の有無や程度、現実検討の力、支援へのアクセス可能性を含む総合判断になる。読者は日常的な違和感のラベル貼りから一歩離れ、医療的介入が必要になる条件を丁寧に考える視点を得られる。次に、病識とは何か、否認との関係。本書の中心概念である病識は、単に自分は病気だと認めるという自己申告にとどまらない。自分の体験や行動が通常と異なる可能性を点検し、困りごととして言語化し、支援を受け入れるところまで含む機能として説明される。ここで重要なのが、否認という心理的防衛で、否認は弱さではなく、耐え難い不安や自己像の崩壊から自分を守る働きとして現れる場合がある。一方で、統合失調症などで見られる現実検討の障害のように、心理的な拒否というより、認知機能や病態そのものが病識形成を妨げる局面もある。病識の欠如は、本人にとっては一貫した世界理解であり、周囲の説得が逆に敵意や被害感を強めることがあるため、正しさの押し付けは危険になる。著者は病識が揺れ動くプロセスや、医療者がどのように言葉を選び関係を結ぶかといった現場感覚も踏まえ、病識を固定の無ではなく可変な機能として捉える視点を示している。さらに、妄想や強い被害感が有無確信と対立、強すぎる被害妄想や疑念は本人にとっては事実の発見であり、周囲にとっては根拠の薄い確信として映る。このギャップが大きいほど、本人は説明や反論を攻撃や隠蔽と解釈しやすく、受診や治療の提案は対立を招きやすい。ここでも病識の問題が前面に出る。本人は異常だと気づけないのではなく、異常だというか説そのものを採用できない状態にあるためだ。著者は、症状の内容の奇抜さよりも、確信のがたさ、視野の狭まり、生活上の損失、周囲との関係悪化といった臨床上の観点からリスクを捉える方向へ読者を導く。さらに、家族や周囲がどのタイミングで相談機関や医療につなぐか、本人への伝え方をどう工夫するかが、問題の長期化を左右することも示唆される。妄想的な訴えを事実か虚偽かで裁くのではなく、本人の体験としては切実である点を踏まえつつ、関係を断ち切らない支援の入り口を探るという姿勢が、本書の実践的な読みどころになっている。そして、不安や気分の波が病気ではないと感じさせる仕組み。本書は、強い不安に取り憑かれる状態や、異様なハイテンションのような気分の波にも触れ、本人が辛いのに病気として扱えない、あるいは調子がいいから問題ない、と感じてしまう構造を病識の観点から整理する。不安が強い人は、心の問題ではなく環境や身体の異常に原因を求め続け、安心を得るための確認行動が増えることで生活が圧迫されることがある。一方で、気分が高揚して睡眠が減っても平気だ、能力が上がったと感じる局面では、受診は余計なお世話に見えやすい。つまり、苦痛の自覚が乏しい局面、あるいは一時的な成功体験がある局面ほど、病識が形成されにくい。 著者が強調するのは本人の主観だけに頼らず、睡眠、対人トラブル、金銭管理、仕事や学業の破綻などの機能面で変化を捉えることの重要性である。家族や周囲にとっては本人が元気そうに見える時期にこそ支援が必要な場合があるという逆説があり、病識と否認を理解することでタイミングを誤った介入や感情的対立を減らす手がかりが得られる。最後に、悪意がないのに人を傷つける攻撃性罪悪感の乏しさ認知の方より、本書では執拗な他者攻撃や悪気がないのに相手を深く傷つける言動、罪悪感が希薄に見える振る舞いなど、周囲が人格の問題と受け取りやすい領域も扱う。ここでのポイントは、すべてを病気に還元するのではなく、発達特性、パーソナリティの方より、認知症など複数の可能性を視野に入れつつ、当人が自分の問題性を理解しにくいという共通の困難を病識の枠組みで照らすことにある。本人が自分の加害性や逸脱に気づけない場合、反省を求める説教は機能せず、関係は悪化しやすい。その一方で、周囲が被害を受け続けることも許されないため、境界線の設定、環境調整、第三者機関への相談など、医療以外も含む現実的対応が必要になる。著者は精神医療が万能ではないこと、診察室だけでは解決しない問題があることにも触れ、支援の限界と社会的な受け皿の重要性を示す。読者は、善悪の断罪だけでは状況が動かないケースで何を手がかりに整理し、どこへ相談するかという現実的な思考を持ち帰れる。結論として、本書は精神疾患や心理の入門書として症状を網羅するというより、病識と否認という一点から自身につながらない、治療が進まない、周囲が疲弊するという臨床の難所を理解するための一冊である。精神医学や心理学、看護、福祉、教育など対人支援を学ぶ人には、診断名の知識だけでは扱えない現場のつまずきを具体的に想像できる点で有益だろう。また家族や職場など身近な関係で話が通じない、助言が届かないと感じている読者にとっても、相手をただ頑固だと決めつけず、病識の欠如や否認という枠組みで状況を整理する助けになる。実践的な利益は、正面から論破しない機能面の変化を見る、早めに専門職へ相談するなど、対立を深めない基本方針を持てることにある。精神科医による症例ベースの語りは、理論中心なテキストよりも現実の温度が高く、精神医療の限界や医師の苦悩まで含めて描く点で、啓発書きと臨床エッセイの中間に位置する独自性がある。正常と異常を単純化せず、支援につながる道筋を考えたい読者に向く。ご支援いただける場合は、西田正則、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。